千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。明けましておめでとうございます。先週は私インフルエンザで倒れておりまして、今年一発目でございます。今年もよろしくお願いします。毎年この時期はですね、センター試験特集してたんですけども、ちょっと間に合わなかったということで、急遽もう急の急でこの方に来ていただきました。今週は仮想通貨特集の話、仮想通貨の話を教えていただきたいと思います。セブンさん、ワイルドカップさんです。どうも
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりですね。先いやジョジョ以来、ジョジョ以来ですね。
ジョジョ以来かな。
いや大好評の
ですね。はいはい、
ありがとうございます。本当に急で、はい、いつもありがとうございます。
いえいえ、はい。
このね、仮想通貨の話は前からちょっと提案があったんですよね、リクエストという。
あ、そうなんですか。
そのツイッターとかで、
はいはいはい、
でそのタイミングでそのセブンさんがこれやりませんかみたいな言ってくださって、でもちょっと今詰まってますので4月あたりですかねみたいなこと言ってたら急に、
はい、そう急に俺も4月ぐらいかなと思って
そう
余裕かましてたら急に
急に来ましたね、
うん、改めて勉強し直しました。ちょっと
すいません本当に、はい、でもそのね、言ってくださるってことはやっぱお詳しいってことですからね。
そこまでではないんですけど、まあ、はい、今度ちょっと全然わかんない人よりかはちょっとわかるかなっていうぐらい。
今日は2人しゃべりですので、は
い、そうです、初めてですね2人しゃべり。
ああ本当ですか。もうやっぱしゃべりやすい、やっぱスカイプ慣れてる人の方がね、やっぱいいですよね、はい、年末もお世話になりました。あんましゃべれてなかったですけど、
ね、
ま、
そうですね、
ですね、今日がっつりよろしくお願いします、
はい、お願いします。
もうねゼロですから私、
はいはい、
先ほどどれぐらい知識ありますかっていう事前確認がありましたけど、もうゼロです何のこっちゃ分かってないんですよね。
ちなみに、
はい、
今の時点でどういうイメージ持ってますか。
だから実際その手元にそのお札としてない、うん、コインとしてないけども、
うん、
その携帯電話とかに入ってるよみたいな、
うん、
銀行は将来なくなるけど、
うん、
その銀行でお金を流すのは必要だみたいなのはなんかビル・ゲイツが言ってるのはちょろっと聞いたことあるんですよ、ね、
はいはいはい、
今の銀行自体はなくなるみたいな、
だいたいそんな感じです。
あ、そんな感じ。
え、要はですね、はい、まあ、仮想通貨っていうちょっと名前がね、僕はあんまり仮想通貨っていう名前自体が、
はい、
ちょっとその悪いイメージを与えてるような感じが
します。あ、偽物というかね、
うん、要はどう言ったらいいんですかね、現金が、流通してる現金がないお金のことですよね、
はい、
だから一番近いイメージは、電子マネーが一番近いんですかね。
ああ、なるほどなるほどなるほど。チャージする感じなんですか。でもどうやって
チャージはしないですね。
そもそもどうやって手に入れるのそれをってことなんですよね。
はい、
なんか億1億円超えた人は送り人とか言うんでしょ。
そう
送り人。そのセンスもないやねんと思いますけど。
まあでもね、お金って、例えば今日本国内にお金って1000兆円あるんですよ。
はい、あら、あ、もっとあるんかと思った。
1000兆円あるとされてるんですけど、
はい、
そのうち流通されている現金っていくらあるかわかります？
1兆円もないんじゃない？1000億。
1000億。
1000億円。
ですね。
もう、突拍子もなさすぎて分かんない。
そう。ちょっと桁がね、ちょっと違ったんですけど、一応、はい、まあ、いろんな説っていうか、まあ、いろんなあれがあるんですけど、大体100兆円。
え？あ、そんなに動いてんだ。100兆円。
現金として。だから、すべて、日本中にあるっていうか円を集めたら、
うん、
現金をですね、はい、流通されてる現金を全部集めたら約大体100兆円あるってされてるんですよ。
あ、結構あるんだ。
は、はい、残りの900兆円は、
うん、動かないお金。
動かないお金じゃなくて現金として存在しないお金なんですよ。
え、どこにあんのじゃあ。
だから要は、要はコンピュータ、そう、まあ、銀行っていうか、まあ、要はコンピューターで管理されてるお金じゃないですか。だから、例えば、千年さんが、はいはい、例えば、仕事して、例えば10万円の仕事をして、
はい、
相手側に請求書を出すじゃないですか。
はい、
請求書で相手が10万円支払います。
はい、
で、千年さんは例えば、車を持ってます。そのローンを払います。
はい、
入金を確認して、そのお金でローンを払います。
はい、
この時点で1円とも現金を見てないわけじゃないですか。
見てないですね。
つまりそういうことなんですよ。世の中のお金ほとんどが、
はいはい、
コンピューター上の数字が行ったり来たりするだけで、
はいはいはいはいはい、
っていうのは先ほども言ったように1割しかないんですよ。
ああなるほど。あ、そういうこと
だ。そうですよ。
あ、分かりやすい。うん、
結局、うん、そ、あの仮想通貨もそういうことで、
うん、
コンピューターっていうかインターネット上、ネット上にある、
うん、
お金っていうかデジタル通貨っていうか、
はい、
要はその現金がないっていうだけで、
あ、動かしてることはもう普通のお金のやり方と一緒なんです
。一緒です、一緒です。ただ現物が存在しないっていうだけです。
でも使うときにどういうときに使えるんですか。うん、
普通にお店で決済、例えば、今なら、例えばビッグカメラなら、多分全店使えるんじゃなかったかな。
お金持たずに、そのビットコインのその携帯とかパソコンに入ってる状態で行って買い物をできると。
できます。
おいおいおい。それがもうどんどん使えるところが増えていくってことですよね、今後。
そうです、そうです。今どんどん増えていってますね。
コンビニとか、そういうのも使える。
コンビニはまだですけど、そのうちはなる可能性はあります。
現金合わないっすよとか、あのレジ締めの時とか大変そうやけどね。
うん、
うわ、これはそんな時代に。でもこうなっていくだろうって言ってるんですよね。
そうそうそうそう、
上の人たち、もう金も超金持ちの人たちが
そうなんですよ。で、
うん、
まあ先ほどの日本円の話なんです。じゃあその現物が存在しない900兆円っていうお金、
はい
の、はい、どういったら信頼、
はい、
誰が管理してるかっていうか、誰の責任において信頼があるかって言ったら、
はい、
まあ、国じゃないですか。日本政府が、はい、
日本銀行、
そうですね、発行して、うん、日本政府がまあその信用を担保してるっていう形なんですけど、
はい、
仮想通貨って言われるものはそれがないんですよ。
で、誰がしてんの？それ怖くない？それでも、
それは、
うん、
と言ったんですけど、あの仮想通貨持ってる人同士が、チェックしてた。
な、価値はその人同士で、なんでしょ、価値を高めるのは相手次第とか、
例えば世界中にあるパソコンの データで、
はい、
だから、例えば A さんと B さんがやり取りしたデータっていうか、履歴が C さん、D さん、E さんって全部わかるわけですよ。
ああ、わ、怖っ、それでも、うん。
そうすることによって改ざんができないんですよね。
はいはいはいはい。
要はお金って、
うん、
あの、増えれば増えるほど価値って下がるじゃないですか。
うん、
物価、物の値段が上がるっていう、
はいはい。インフレ、インフレですか？
インフレってなるじゃないですか。はいはい、余談ですけど、とか、ジンバブエとかいう国は。
ああ、すりまくってんだよね、現金をね。そう、うん、
ハイパーインフレしすぎて、パン1個買うのに。
何兆円みたいな、何億円みたいな。
そうそうそうそう。
お円じゃないか、
はい。紙袋にいっぱい現金詰めて、持っていかないとパンが買えないっていうような、うん、
はいはいはい、
そういう状態を防ぐために、
うん、
持っている人が、同士が、コンピューターで、
うん、
まあ、やり取りを全部計算するんですよ、コンピューターが全部、
はいはい、
で、その計算しているコンピューターそれぞれに記録が残るんですよ。要はこのシステムをブロックチェーンって言うんですけど、
ブロックチェーン、
これが超画期的で、
はい、
だからそれを担保に信用されてるってことなんですよ。うん、だからそのパソコン、
うん、
PC が全部破壊されない限り、 どこかにデータ残ってるわけですから。
あ、なるほどなるほどね、
うんうん、あの不正すればわかるし。
あ、でも1個だけ見て信頼してとかじゃなく、他のパソコンを見ても他のデータでもちゃんと見ないといけないのかな。不正できそうですよね。できないのか。
できないです。
できないのね。信頼していいのね。
そうです。
しかも、
はい、
次の質問なんですけど、最近本当キンキンの最近ですげえ価値が下がったよ、暴落したよみたいな、
うん、
なんなんそれみたいな、か株みたいになってないそれみたいな。
ね、まあ、株というより、
はい、
金ゴールドに近いんですよ。
はい。あ、金の価値みたいな、
はい、金の価値ってよくあの安定してるっていうじゃないですか、
はい、
相場、
はい、
あれは金の数が決まってるからなんですよ。
あ、
要は今、採掘されてる金も、
はい、
地球上に眠ってる金も、
はい、
一緒じゃないですか。それ以上増えようがないですよね、
まあ、
宇宙から金塊の、
あ、そうですね、
雨でも降ってこない限り金の量って変わんないじゃないですか、
まあ、バカみたいに増えるわけでもないってこと
です、ね、ないじゃないですか、うん、
はい、
ってことはみんなが限られた数限られたものを欲しがると値段は上がりますよね、は
い、ああなるほど、うん、
でビットコインも上限があるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
はい、2100万ビットコイン以上はないんです。
え、でもその億っていうのなんだ、億、億り人
で、そのビットコイン、
うん、
限られたビットコインをやり取りすれば、
うん、
まあ1ビットコインあたりの値単価が上がっていくわけ
です。ああそういうことか、その単価によってその持ってる数で。
そうそうそう、だからもともと最初に出た頃の安い単価、それこそ1ビットコインが100円の頃に100ビットコイン買った人はそれだけ価値が例えば100倍になれば持っているお金は100倍になるわけですよ。
はあ、それは日に日に変わっていくんですね。それ
日に日に変わってます。
うわ、だから明日買おう思ってたのに急にこのビットコインの価値が下がって、わ、明日はビッグカメラ行かれへんやんってこともあるってことですね。
そうそうそうそう
そう、それはどうなのよ。
ちなみに、
はい、
1年前2017年の1月は、
はい、
1ビットコインが10万円
わ、そんなすんの、
はい、だったんですけど、
はい、
その年の終わりの年末12月には、
はい、
1ビットコインが200万円を超えました。
上がっちゃうんだ。
そう
で、100だから1ビットコイン100万で買って今の段階で200万になった時点でその1ビットあじゃあコイン何ビットか売れば儲けるってこと。
そうですそうですそうです。だから1年で20倍か価値が20倍上がったってことですよ。
でたまたま今下がってるってことね。
暴落
したっつって。
はいはいはい。もともと上がりすぎなんで1年間で20倍ものが上がる、
まあまあ、
値段が上がるものってないじゃないですか。
でみんながバーって群がったからってこと、価値が下がったってことなんですね多分。
いや群がったら上がるんですよ価値が。
あ、
買うからみんなが。
下がったんだ。
そう、みんな売ったからです。で、まあ、なんで売ったかといったら、いろんな、まあ、例えば今回の分は韓国がちょっと規制したり、
はい、
各国規制しだしたんで、
はい、
一斉に売りが進んで、一晩で確か 40% ぐらい落ちたんですよ。
おー、すげ
え。だから、ほぼ半値になったんですよ、一晩で。
すげえな、そんなことある？
そんなことあります。だから、上がる時も、
はい、
一晩でもう何倍、2倍、3倍とか増える時もありますし。
安定しなきゃそのねドキドキしながら常に
パソコン
見とかないかんってことですね。だから高くなってるってこの時期にまあ買い物したらとか、
うん、
いやもうそ死んだ腹すかしてる時食べたいじゃん
いやだからそんなにそのデイトレーダーみたいに毎日その上がったら売って安い時に買うってするんじゃなくて、
あ、そういうことなん
だ。長期的にね持ってれば上がったり下がったりは日々するんで、
あ、
気がついたら10倍になってましたよとか。でその時に初めて現金というか、まあ、日本円と交換してもいいわけですよ。
あ、そういうのもできるんだ。
できますできます。
あ、長いスパンでねほったらかしててもいいわけですね。
そうですそうです、そうです。
はあ、
だから送り人って言われてる人も全部そうです。安い時に買って、
うん、
ほったらかしして、
うん、
ある日見てみたら奥行ってましたみたいな感じになる。
それだから日本円に変えても。
そうですそうです。
いけんだそれ。 わすげえ狙われるねそれ、犯罪とか生まれるんじゃないのそれ。
ただコンピューターっていうか、まあインターネット上にあるお金なんでね、なかなか取るも難しいんでね、はい、あ、うん、
でつい 2,3 日前報道ステーションでやってたんですよ、これちょっと勉強しておこうと思って見たら、
はいはいはいはい、
なんかすごい国によっては、まあビットコインで今話をしてますけどね、うん、仮想通貨の中でも、
うん、はい、
なんか計算表計算なんだかな、計算式でバーって何時間か何日かにいっぺんやったかな、うん、なんか数学の計算が出て、それを一番全世界で早く答えた人らに報酬として何ビットもらえますよみたいな。
そうそうそうそう、
あ、なん、それ何、どっから来てんのそれとか。
それはマイニングってやつなんですけど、
はい、
日本語では採掘って言うんですけど、
はい、
結局今のブロックチェーンで、パソコンを計算するパソコンを提供している人に、
はい、
要は一番最初に計算解いた人にあげますよっていう。
でスーパーコンピューター並み の、 そのめちゃめちゃもう部屋全部がもうパソコンみたいなコンピューターになってて、
そ、 う
でそれを冷やすためになんかめちゃめちゃ寒い国ですごい投資してます、それを。
そうそうそうそ う、 そう、だから電気代が安い国が有利なんですよ。
あ、なんか言ってた、それも。
だから一時期、今は規制になったんですけど、中国なんて一時期はすごかったですよ、マイニングが。
でバーって計算して報酬もらって、それをまた売ったりするわけ、みんなに。
そうです、そうです。でそのマイニングのおかげでみんながそのさっきのブロックチェーンが保たれて、
あ、なるほど、不正ができないようになってる。そうです、ここで動いてるね、お金がみたいな。
そうです、そうです、まあそれのお礼みたいなもんですよね、パソコンと電気代を提供してもらってるんで。
あ、なるほど、
うん、
で俺はちょっとビットコインこんぐらい価値がもっと上がると思いますが、今これで買いますっつって買ったりするんですか、うん、
そうそうそう、
あ、だ今いくらですよ、1ビットいくらですよっていう相場が出てるわけですよね、多分今もう。
でも出てます、出てます。
でこの時もっと下がったら買おうかなとか、今のうち買ってこうかなとか、そういうレベルなんですね。だから、
そうです、だから今は
株と似てるよね、
うん、そう似てます。今は全銘柄が下がってますんで買いのチャンスなんです。
ああ、なるほど、
はい。
ちなみにですけど、まあ、いっぱいあると思うんですけれど、はい、何個か教えてもらおうかな、銘柄というかビットコインが一番有名だと思うんですけども、
うん、まあ一番最初の方がビットコインっていうので、
はい、あと何種類かあるんですよね。
あります、あります、1000種類ぐらいあるって言われてるんですけど。
いや、そんなあるんや。
はい、あるだけでほとんど使われて、価値がないものもほとんどなんで。
は
あ、うん、まあ、はい、ビットコインから、分裂したんですけど、ビットコインキャッシュっていうのがあるんですよ。
はあ、なんか言ってたな、ポッドキャストもね、うん、関連のやつもちょっとさ聞いたんですけどね、なんか言ってたな、それ。
ビットコインキャッシュっていうのがあって、
はい、
まあ、あと例えばイーサリアムっていうのがあるんですけど、
は
あ、もう後から出た、仮想通貨っていうのは、そのビットコインが持っている技術を足りないところを補ったり、うん、それよりそのビットコイン の、 技術より優れたものがあったりするんですよ、ものによって。
そのさっき言ったなんとかビットコインキャッシュとビットコインはこう取引ができるんですか。
できます、できます。
あ、できるんだ。
できます、できます。ビットコインからビットコインキャッシュも買えますし。
あ、じゃあ別にビットコインじゃなくてもいいんだ。
そうです、ビットコインキャッシュからイーサリアムにもできる、変換できますし。
例えて言ったら何だ、国の通貨が違うというわけでもなく
みたいなもんですね。だから円とドルとユーロと元とみたいな感じですよ。
あ、なるほどね、
はい、ただそれは国 の、 今の現状のお金っていうのは、
はい、
両替するのに手数料がかかるじゃないですか、
はい、かかります、はい、
それが手数料が安いんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、なぜ手数料がかかるかって言ったら、仲介する人ところがあるから、その人の手数料があるわけじゃないですか、
はいはい、
だ仲介しないんでダイレクトにやると。
ああ、そうですよね、そういうことね、はい、なるほどなるほど、
うん、ほうほう。例えばクレジットカードなんて、クレジットカード会社を経由するんで、
うん、
手数料が取られますよね、年会費も取られるし、手数料も取られるけど、
店側もね、取られるからね。
そうなんです、
ね、
ビットコインは直接やり取りするんで。
今後もそれは間になんか入ってくる会社とか出てくるんじゃないですか、どうなんですかね。
まあ、どういう保有の仕方っ してるかにもよるんですよ。あの個人的に持っている人もいれば、うん、取引所に預けてるっていう、まあ、銀行みたいなものに預けてる場合もあるんですよ。
わー、そういうのもあるんだ。
そうそうそうそう、最近 CM でやってるんですけど、コインチェックとか、ビットフライヤー、うん、そうそう、ビットフライヤーとか、財布とかいうのが、まあ、あるんですけど、日本には。
はい、
それはあの取引所なんですよ。
ああ、もうそういうのもあるんだ。
そこでいろいろなビッ仮想通貨に買えを買ったり、売ったりができるんです。
へえ。そこはだから手数料で利益を得るんです
よ
ね。
そこ手数料。
はあ、なるほどね。
ただ個人で所有していた場合はそこがないので、
うんうん、自分で、
うん。ただ個人で所有している場合は、
はい、
そのどう言ったんですかね、そのウォレットって言うんですけど、その上、はい、あのインターネット上の財布ですね、はい、仮想通貨ってよく。
はい、
そのパスワードとか忘れちゃうともう永久に開けないんで。
うわー、もう怖え、それが怖えんだよ。
そう、
それが怖え。
で、そういう取引所とか販売所に預けている場合は、
はい、
そういうことに関してはあのデータが残ってたら保証してもらうんですけど、
あ、
昔ですね、一回その、はい、やられたんですよ。2011年にマウントゴックス事件っていうのがあるんですけど、
はい、
ビットコインの交換所が不正にアクセスされて、
ほら、
ハッキングして全部消えたんですよ。
うわー、もうそれが怖い。
だから一丁言ったんですよ。そういうところに預けてたらパスワードとか、だから自分はどっち向きかってことですよね。
うわ、
しっかりパスワードとか管理できるんだったら自分で持ってたらこういうことにはならないです
けど、預けて、そう、保証してくれるんだったらいいけど、
保証はしてくれないですね。
いや怖え、それ。銀行にお金預けてちょっとやられまして、銀行強盗で、
うち、そうそうそうそう、
お金もうないですって言われて、そんなことあるみたいな、
そんなイメージです。
うわ、これすげえ、大体分かってきたぞ、仕組みが。もうこれはもう早い話、始めた方が早いんでしょうね、一番分かりやすい、始めながら覚えていくっていうのがいい。
そうです、そうです。で、少額から始められますんで、それこそ500円、1000円単位から買えますんで、ビットコインも。
ああ、なるほど。
1ビットコインが今、今の現時点で、まあ、だいぶ下がったんですけど、1ビットコインが今、116万円ぐらいなんですけど、
はい、だけじゃん。
全然、1ビットコイン以下から買えますね。
0.001
とかから買えますんで。
なるほど。
それこそ1000円とか。
ああ、なるほど。1000円分持ってると。
持ってるとか、まあ自分の許される限りですよね、お財布とそうだし、まあ1万円分買ってますし、
はいはい、
そしたら毎日値が上がったり下がったりしますんで、
はい、
今日は何円儲かったとか、例えば1万円が1万2000円だったら、
ああ、それ楽しそうですね。
それが8000円だったりとか、
うんうんうん、
まあ大きい金額を取ろうとしたら、やっぱりそれだけお金をつぎ込まないと大きく帰ってこないので、ハイリスク、ハイリターンならないので、まあ、遊び程度、覚える程度だったら、
長い目で、
そうそうそう、
貯金しとくみたいなノリですね、で、利息がいくらついたよみたいな。
それ、今、金利が、ね、ないじゃないですか、
うんうんうん、
銀行に
ないですね。
なら、まあ、損してもいい程度に。
なるほど、あ、そこそこ、なくなっちゃう時もあるわけか。
そうそう、で、ビットコインは今、100万超えてますけど、
はい、
それこそはまだ、何百円とか何十円の仮想通貨もありますから。
ああ、なるほど。そっちの価値が上がるかもしれないということで、投資ですね。
はい。
ははは。いや、いいな。セブンさんはちなみにやってるんですか？
はい。
あら、やってますね。
やってないと喋れないですよ、これ。
あなたはやっぱり流行りもんというか、そういう最新の女を抱くあの傾向がありますね。いいですね。ちなみにビットコインなんですか？
ビットコインと、まあ、いろいろあるんですけど、今あるのはビットコインと、ネムっていうのと、
ネム、
はい、
電波組じゃないですか、
リップルっていうのがある、
リップル、
うん、うん、を今持ってます、3つ。
あ、そんな持ってんだ。
はい。
で、上がるときは一緒に上がるんですか、大概、3つの。
だから、銘柄によっては、これが上がって、これが下がってみたいな。
あ、そういうのもあるんだね。あ、本当。あの外国為替相場通貨なんだっけ、あれ
FX みたいなもんです
よ、ね、ああ、それ苦手なんだよな。そうなんだ。
だから長期持ってる方が楽しいですよ。
ですよね。1日1日儲けを出そう思ったら打って買って打って買ってみたいな。
してたらずっとそのチャート見てないといけないし、もう1日1回見るか見ないかぐらいで気づいたら、あ、こんなに増えてたっていう方が楽しいんですよね。
マイナスになったりする時もあるんですか？じゃあ。
ありますあります。
あ、怖っ。
僕は最初に始めて、
はい、
一月経ったぐらいに半分になったんですよ。半分近くに。もともとの最初の元金の半分ぐらいに減ったんで、はい、半分割ったらやめようと思ってたんですけど、また、
はい、
あ、
盛り返
し価格が、上がったんで。
あ、今はちなみに上、上がプラスで。
プラスですね。
あ、まあ、そう、楽しいでしょうね、そういうのもね。はい、
そうです、そうです。
テクニックとかは別にいらないね。外、その、まあでも、ニュースとか、その景気とかも左右するのか、だから。
そうです、そうです。例えば、どっか有名企業が、どこと提携したとか、
はい、
お店がど、例えばビットコイン以外の、例えばさっき言ったイーサリアムっていうのを扱いましたって言ったら、イーサリアムの、みんなが欲しくなって価格が
上がる
から、そういう情報は常に持ってた方がいいかもしれないですね。確実に利益を上げようとすると。
今から始めても遅くないのかな。もう
何年ぐらいですか？全然遅く
ない
です。ビットコイン自体は、そもそも2009年から運用されたんですけど、
前からなってんだね。
要は日本で取引してもいいですよっていう取引、これビットコイン仮想通貨使って取引してもいいですよっていう風になって、なったのが去年なんで、2017年なので、去年が、そうそうそう、仮想通貨元年って言われるぐらいなんですよ。
ああ、じゃあもう全然、
全然これからです。ビットコインが有名で、ビットコインだけがなんか暴走して、どんどん値段が上がってますけど。僕はだからさっき言ったネムなんて今は88円ですかね。1ネム
1ネムっていうの、ね、
88円で、リップル1リップルが今115円とか。
はあ、まあ今から増えていくんかな。だから GACKT も CM やってるって言ってたんですよ。 GACKT もなんか、だから出川さんのとこもあるし、そうやってタレントも出ていくでしょうね、いっぱいね、 CM に起用されていったり。
あの論文の厚氏が1ビットコインが4万円の時に2ビットコイン買って、今だから200万円とかなってますよね。だから、
ああ、なるほどね、
言ってましたこの間。
うーん、でも200万になったらまた欲が出てね、また上になるまで取っとこうってなりますよね、絶対ね。いやー、これはちょっと、少ない遊び感覚で、
お金でね、そうそう、遊び感覚、
やってみようかなとは。興味がね、ほんとちょうどあったんですよ。
はいはい
はい、なるほどね。あとは教えてもらうことは、あと質問なんかあったよね。すいません、どれ、全世界の、そう、どれぐらいの人がやってるかですね、あとね。
どうなんすかね、それはちょっとわかんないな。でも結構始めてる人いるみたいですけど、だからどんどん今規制ができてきてるんですよ、いろんな国で。まあ日本は自由なんですけど、日本とかアメリカは自由に取引していいですよってなってるんですけど、どんどん規制をしてる国も出てきてますんで、その規制してる国が出てきてるのがちょっと今のところ立て続いてるんで、ずっとあの2018になってから下がり続けてるんですけど、価格がみんな売っちゃうから。それで規制が出るってことは、それだけ盛んなっていうことじゃないですか、裏返しっていうかですね。はい、だからビットコインとか、まあ、仮想通貨が例えばもう最終的にどれが生き残るのか分かんないですけど、まあゆくゆくはそういうコインレスみたいな時代が来るんでしょうね。
現金を持たない。
持たない。
いや、これ、もう全部そうなるんじゃないかって。
そう。
言ってたのよ、その金持ちの、その外国の金持ちね。
ただですね、この仮想通貨ってまだその歴史が浅いんで、今後どうなるか一切予測できないんですよ。いろんな人がいろんな予測してます。上がるだの、この物件というか銘柄が上がるだの、下がるだの言ってますけど、だいたい外れてます。
あ、そうなんだ。
わかんないです。これどっちに転がるかわかんないです。
結構みんな上がるんじゃないかみたいなのを。
うん。それはさっき言ったみたいに、どっか例えば提携したとか、どこどこが導入したとかいうんで一時的に上がることはありますし、どっかの国が規制したっていうんでそこの国の人が売っちゃったりして下がることはあるんですけど、全体的に見ると値は上がってます。長いスパンで見ると、年単位とかで見るとどの銘柄も上がってますね、値段
は。俺でもこういうのはね、もう同じタイミングで乗っかって、みんなと同じタイミングでこう下がっていくっていういつものパターンの気がするんですけどね。ちょっとハードルは高いけど、まあ、安いかね、これぐらいだったらって自分で決めてね、
うん、
やってみるにはいいかもな。
例えば清野さん、例えば1万円分購入して、
はい、
10万円になりました、
はい、
価格が下がってって0円になりましたと思った時に、
はい、
1万損したと思います、10万損したと思います。
ああ、いや俺は1万損したっていう割り切りかな、損した時はね。
うん、だったら大丈夫です。
あ、
そういうふうに考えられるんだったらやっても大丈夫だと思います。これが10万損したって思うんだったらちょっと危険です
よね。ああ、なるほどね。パチンコとか行ってもそのね、バーンって、まあ、バーンって1回増える時あるじゃないですか。
そうそう
そ
う、
それをまた飲み込まれた時も、あ、まあ1万円で俺遊べたんや今日はって思うようにしてましたね。
そう、
そういうノリですね。
そのノリが大事です。だから僕も、まあ、今もともとの金額よりプラスですけど、
はい、
これが元々の金額まで下がっても損したとは思ってないです。プラマイゼロだと思ってます。
あ、なるほど。これマイナスになったら現金を追加で払え、請求とか来ないですか？そういう怖さもあるんですよね。
あ、それはないですね。価格が下がるだけなんで。
そのだから仮想だから、あなたは借金今背負ってることになってますよみたいな、その世界で。
いや、それはないです。だって
ないの、ね、
物の価値が下がるだけですから。だってどんなに円が安くなったって、どんなにドルが安くなったって、
あ、そ
う
か、借金はしないと。
でしょ、それと一緒。
でも FX ってそんな感じじゃないですけど、なくなっちゃいますよね、お金が。確か入れてた、そこの預けて自分の通帳というか口座、 FX の口座に入れといて、
うん、
その為替が変わった時にガクン下がったら、
そうですね、
買い注文してたらめちゃめちゃ下がって、
うん、
強制カットみたいな、10万あったのかな、もうあなた、はい、今もう5万円しかなりませんよって、どんどん損失が下がっていくみたいな。
はい。
あ、そうか、それはゼロで終わりかも。ゼロで言ったらもう終わりなんだ。
もうゼロで終わりです。
そうか、そうか、はい、マイナスになるんじゃないか。
ビットコインも一緒です。価値がなくなればそれで終わりです。
でもそれが復活してくるわけよね。
復活します、復活します。
その FX の場合は復活する、もう一回、その、挑戦するためにはまた現金入れないかかったはずなんですよね、お金を。そういうのがない。
ないですね。
あ、なるほどね。
はい。